もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、68歳です。
68歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
はい、再婚で、主人は77です。
77歳。
はい。
再婚してから何年経つんですか？
12年です。
12年。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、お墓を守る。ということの常識についてです。
はい。
はい。両親の死後、生前に、父が姉の次男にお墓を守ってほしいと言っていたそうなんですね。これ、姉の話なのですが。
お姉さんの次男にお墓を守ると。はい。
はい。はい、そうです。
はい。
なぜかと言いますと、私の方の、息子は、うん、前の主人の方のお墓がありますし、
うん、
娘は、多分、一旦、離婚しましたけれども、
はい、
その、息子の方のお墓に入ると思うんですね。
はい。
で、私は、これも多分なんですけど、
はい、
その、両親のお墓に入ろうと思ってるんですね。
はい。
はい。それで、父は、
うん、
次男に、
うん、
姉の次男に、
うん、
お墓を守ってほしいと言ったわけですね。
はい。
で、そのお墓を守るための管理費とか、
はい、
それから法事の費用とかお坊様のこととか、うん、そういうことはそのある口座を姉が作ったのですが、
うん、
その口座っていうのは私と姉とで、遺産相続したときに一つ姉の名義で一つ口座を作りまして、そこからはお墓の費用、それからお家の固定資産税などを払っていたんです、
はいはい、
でその口座をその次男に、
うん、
すべてあげましょうと。あ、今度、家が売れたんですね。それで。
家ってのは誰の家？
あ、両親の家です。
あ、両親の家。
はい。はい、両親の家が売れたので、
はい、
その、売れたお金をその口座に全部入れて、
はい、
その口座を、お墓を守るという次男が管理する。
はい。
ということを姉が言ったわけです。
はい。
で、私は、その口座に全部入れることは、全部入れるというか、最初は100万あげるから、あとは全部、その次男にあげてねって言われて、ずっと考えてたんですけど、それはなんか、不公平な気がしたんです。それで。
最初100万はっていうのは、
はい、その売れたお金の、
家が売れたお金の100万円を、
はい、100万を私にあげるから、
あ
と残りを全部、
はいはい、
次男に、自分の次男にやってくれ、
はい、
お墓を見るための費用に当ててくれと言われました、
はい、
それで、はい、私はその時それ不公平じゃないのって言ったら、
はい、
それ常識って言われたんですね。
はいはいはい。
それでお墓を守る人がそういうものを、はい、家を売った費用もう全てをもらうのは常識と、
うん、ですので家が浮かれ、はい、売れてお、はい、あなたに100万円って言ってました。家が、まあ、失礼ですけど、どのぐらい？
あ、800万ぐらいです。
800万売れて、そのうちの100万をあなたにくれて、
はい、
あとの700万円をその次男が管理する口座に。
はい、その中から多分税金などを引かれますので、700万になるか、650万ぐらいになるかもしれないんですが、
は
い、そう言ってました。
はい、
でも、権利、私は、誰でも4人、とにかく4人いるんですね、孫が。だから、4人で管理すればいいんじゃないって言ったんですけど、
はい、
それはおかしいと、
はい。
次男が管理するのが当然よと言われました。
はい、
それで、うん、この常識っていうのをお聞きしたくて、はい、お電話してます。
はいはい。
はい、
お墓の管理費っていうのは当然かかりますよね。
はい、
で、これはかなり、はい、1年2年で済むわけのものじゃないですよね。
はい。はい、
大工用になれば別ですけれども。
はい。
それで、それが、次男が管理をするということについてはみんな納得してるんですか？
はい。はい。
で、お姉さんもあなたも、まあ、はい、次男が管理するということは。
はい、別に、はい、構いません。
構わない。と、はい、いうと、あなたの今、常識と、あるいはそのあなたが不満になっていることというのは、
はい、
ここに、その家を売れたお金の100万マイナスした、 ものを。
全部入れていいんです。いや、もう100万マイナスしなくて、もう全部入れていいんですけど、それが全部、その次男が管理するのは構わないんですが、その姉が権利がない、うちの子に、私の子に権利がないって言ったんです。あなたの子供2人は関係ないからねって、このお金はって。
ああ、あなたの子供、お姉さんの次男の方に全部の権利があって、
はい、
あなたの方の、
はい、
子供の二人の子、息子と娘さんには関係ないと。
はい。
ここがあなたとしては面白くないわけだ。
はい。それは、はてなでわからないんです。常識だと思う。向こうが、うん、常識だって言うので、
ええ、
私は、ああ、それが常識なのかなって、どうしてもわからないんです。
要するに、今日の相談というのは常識もそうですけど、
はい。
あなたのお子さんには、管理はでしない で、お姉さんの次男の方に全部お墓を守ってその管理をする、はい、そのための口座もあって、その口座に全部振り込まれてる。で、
はい、
なんで私の子供の方は関係ないのだという、
はい、
いうことですよね。
はい。
はい、わかりました。
はい、
今日は弁護士の塩野谷高之先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは、はい。
よろしくお願いいたします。はい。はい、
ちょっとまず確認なんですけれども、
はい、
あなたの お父さん、
はい、
ですかね、はい、亡くなられたんですか？
はい、はい、両方とも、はい、亡くなってます。
ご両親とも亡くなられた。
はい、
お父さんはいつ頃亡くなられたんですか？
7年前です。
7年前ですね。
はい、母も7年前です。うん、同じ頃。
なるほど。
頃です。はい。
で、そのお姉さんの次男に、
はい、
墓を守れと。
はい、
いうふうに言ったのはあなたのお父さん
らしいです。私ははっきりそれは聞いたことがないので、
うん、
後で聞いた話です。
で、それについては特に他の親類の中から異議は出てないわけですね。
ないです、
うん。なるほど。それからそのお父さんの、
はい、
家を売却をしたと、
はい、
いうことなんですが、これはいつ売却したんですか？
はい、1ヶ月ぐらい前です。
1ヶ月前。
はい、
ということはもうお父さんは亡くなっているし、お母さんも亡くなっていて、
はいはい、
誰がこれを売却したんですか？
あ、私たちです。
この家は誰が相続したんですか？
便宜上姉の名前で。
これをお姉さんが相続したというのは、相続人みんなで協議して決めたことなんですか？
いえ、姉が、一人の名前でないといけないって言って、で、
うん、
私の名前にするわよってどうぞっていう感じで、はい、しました。
ああ、そうなんですか。
はい、
で、皆さんそれ同意したわけですね。
はい、
うん、で、その
みんなには何も聞いてないですけど、二人で勝手にやりました。
ああ、まあ、あなたとお姉さんとっていうことね。
はい、
で、その時に、もう最初からこれは売却をするという前提でお姉さんに名義変更したわけですね。
そうですね、はい、うん、そうです、
うん、
はい、
で、その売却した時の代金をどうするかっていうことについてはあらかじめ、
そのことで姉が売れた時は100万あげるから後をっていうふうに、それこそ6年ぐらい前に言われ、確か6年か5年か前に言われたんですね。で、私はその時まだ売れてなかったし、
うん、
まあ後でちょっと話せばいいわと思ったから、
うん、
うん、分かったっていう感じで受けたんですけど、なんかやっぱり不公平な気がして、
うん、
それで今回売れた時点でそれおかしいって言い出したら、そのとにかく売れたお金っていうのはお墓を守る人にあげるのが当然と、
うん、
常識だっていうふうに言われて、もう誰にでもいいから聞いてごらんなさいって、
うん、
あなたが常識がないのよって言われたので、私はちょっと本当に自分で常識がもともとない人なので、ちょっとやっぱり不思議で、
はい、
お尋ねしたくて。
はい。わかりました。
はい。
まずね、ちょっと法的に説明をすると、
はい、
家の相続と、
はい、
そのお墓を誰が承継していくのかっていうのは、考え方は全然別なんですよね。
はい。
家の相続、この相続の問題というのは、基本的には、まあ、被相続人、亡くなった方の意向が尊重されるんですけれども、
はい、
特に意向が、はっきり示されてない、まあ、遺言のような形で意向が示されてない場合には、
はい、
基本的には相続人間で公平に、
はい、
分けていくということになるわけですね。
はい、
あなたのケースで言うと、お姉さんとあなたが、まあ、公平、
はい、
対等な立場で、 公平にそれを、受け継がなくちゃいけないと。っていうのが大原則になるわけですよ。
はい。
うん。で、これに対して、お墓というのは、これはまあお墓にも確かに財産的な価値はあるんですけれども、はい、相続財産の中で、祭祀財産、祭祀っていうのはお祭りの、はい、に関することなんですけど、祭祀財産というふうに言って、
はい、
祭祀財産というのは、はい、通常の、まあ、遺産、相続財産の遺産として、分割の対象にはしないで、はい、祭祀承継者を、誰が祭祀を承継するのかということで、祭祀承継者というのを決めて、
はい、
その人が基本的に一人で受け継いでいくという考え方をするんですね。
はい。はい、
で、じゃあ祭祀承継者というのは一体どうやって決めるかというと、基本的には、亡くなった方が指定することができるんですね。
はい。
うん。で、まあ亡くなった方が指定しない場合には、その地域の慣習でね、決めるということで、まあ、地域によっては、それは長男が、継ぐんだとか、男の子が継ぐんだとかっていろいろ慣習があったりしますけれども、
はい、
でも、亡くなった方がね、うちの祭司はこの人に承継をさせていくんだということを、はっきり明言をしていて、で、それがまあ他の人にも意義がないんであればね、
はい、
その人が単独でお墓とか仏壇っていうのは、承継をしていくという考え方をするんですよね。
はい。はい、
そこには、公平とか公平じゃないっていう考え方は、相続の場合のようにね、はい、公平、不公平っていうようなことを考えるのではなくて、
はい、
財産は受け継ぐけど、その代わり、まあ、責任は負うと。じゃあ、それを承継していくための費用を誰が負担をすべきかと、
はい、
いうことになると、それは基本的には祭祀承継者が負担をしていく。自ら負担をしていかなくちゃいけない。わけで、
はい、
その祭祀を承継するから当然のように相続財産も独り占めできるよとか、
はい、
多めにもらうよっていうふうな、はい、ことにはならないです。だそういう意味では、あなたのお姉さんの言ってることは、はい、法的にはやっぱりちょっと違うんですよね。
ですよね。
うん、
私も、うん、公平じゃないと思ったんですね。
う
ん、
いやでも、はい、そもそもこのお墓とか仏壇を受け継ぐっていうことは。はい、公平とか公平じゃないっていうところを超越した、
はい、
意味があるわけで、
あ、はい、
不公平だっていうふうに言ってみたところでしょうがないんですよね、
はい、
うん、だけども家のお金についてはこれは公平に分配をすべきなんだとは思います。
うん、あ、そうなんですね、うん、はい、だから、
うん、でも、はい、でもね、そうは言ってもあなたの甥御さんがやっぱりお墓を守っていくことは、はい、それはお姉さんの次男のためだけにやることではなくて、あなた方姉妹、
はい、
さらに亡くなったご両親、
はい、
先祖のためにやることなんだから、
はい、
だからその人にが、まあ、そのお墓を守っていけるような配慮というのはやっぱりしてあげるべきなんだと思うんですよ。
はい、それは、はい、分かります。
ですよね、
はい、
お姉さんが言ってることもあながち間違いではないのかもしれない、
はい、
でもそれは決して法的に保護されるものではなくて、周りがみんなでそういう配慮をしてあげるのが常識なのよということなので、
はい
は
い
はい、ちょっとは譲歩してあげるといいんじゃないかなと、はい、そうするといろいろとね、お墓も、今後ずっと末永く守られていくってことになるとは思いますんで、
はいはい、
そんな、ところでちょっとね、
はい、
よくお姉さんとね、落ち着いて話し合ってみてください。
はい、よくわかりました。はい、ありがとうございました。
もしもし？
はい。
まあ、あなたが不公平だという感じるのはよくわかるんですけど、常識っていうのは理屈で、論理的に説明できるもんではないんですよね、
はい、
理屈を立ててこれではこうだっていうんじゃなくて、ね、はい、これ共通感覚なんですよ、
はい、
あなたとお姉さんとの間にちょっとこの共通感覚が感覚のズレなんでしょうね。
そうですね、きっと
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。失礼します。
常識は論理性合理性のもとで説明できるものではありません。